はい、それではピレモンへの手紙を開いてください。たった一章だけの、短い手紙ですけれども、聖書通読の学び、前回テトスへの手紙が終わってですね、そしてピレモンに入ります。で、午後に一節ずつ見ていきますが、今朝は17節をまず読んでですね、で、まあ、他の箇所もいろいろ読んでいきますけれども、まず17節を見てください。ですからあなた方が私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてくださいとあります。メッセージの題がですね、傷つけた人の迎え入れ。意味わかります？傷つけた人、自分を傷つけた人をいかに受け入れるかってことですですね。今日はこの話をします。ピレモンへの手紙ってあるように、ピレモンという個人宛に書いたパウロの手紙なんですけれども、ここに麗しい罪を犯した、自分に対して罪を犯した、この人がいて、ピレモンが自分に罪を犯されたわけですね、けれどもその人を犯したもののために取りなしているのがこのパウロの手紙なんですね。ピレモンという人は、コロサイの手紙、コロサイ人への手紙の背景でありますが、コロサイの教会ですね。で、いくつか家の教会があるわけですよね。こう、その中の一つの教会の主でした。その家の所有者だったんですね。で、彼は裕福な人だったと思います。で、その家を教会に開放していました。で、そこにオネシモがいたんです。オネシモは奴隷だったんです。で、ローマの時代はもう奴隷っていうのは当たり前で、普通に奴隷を持ってました。まあ、今は雇用関係で召使いってあるけども、その召使いっていうとどうしてもとてもお金持ちですよね、普通ね。けれども普通の貧しい人であっても奴隷がいたっていうぐらいで、ローマは本当に普通だったんですけれども、で、そのオネシモがですね、家にあるものをこそどろして逃げちゃったんです。で、逃亡者って当時ローマ帝国の中に多かったらしいです。で、逃亡者の多くは人混みに紛れるために大都市を選びます。で、多くローマに行くんです。ローマ、都ローマに行くんですが、何らかの形で都ローマに行ったオネシモが、使徒の働きの28章に出てくるパウロ、ローマの中で、皇帝ネロの前に出るために待っていて獄中にいたパウロに会うわけなんです。で、パウロによって信仰に導かれましたですね。そしてこの手紙を書くときには、もうすでにオネシモはパウロのとこで主に仕える働き人になっていたわけなんです。で、コロサイ人への手紙があるわけですけれども、そのコロサイ人への手紙をこのローマから、ティキコという人を通してその送っていくわけですけど、それとともにピレモンへの手紙があったわけなんです。オネシモを送りますとこうパウロは言うわけですね。元主人のピレモンのところに彼を送ると、受け入れてほしいと嘆願するわけなんですよ。ピレモンにとってはこれはものすごい覚悟です。逃亡した奴隷は厳しい処置が待ってました。普通は、多くの人が夜勤ですね、この F っていうこの、ラテン語で多分 F ですけれども、それが夜勤が押されて、もう一生涯こいつは逃亡したんだっていうことが、あるいは主人によってはもう殺すということも、何らこの主人は、罪にも問われず、やっていいこととされていたわけなんです。そういう、重罪、分かりやすく言うと重罪を犯した者をが福音の働き人になって、そしてコロサイに戻ってくるわけですけれども、教会側としてですね、その人を受け入れるという、受け入れてほしいというのはですね、虫が良すぎる話です。人間的に言うとですよ、虫が良すぎる話ですよ。しかしお願いしてます。なんでか、 それはキリスト者だからです。キリストにある許しと和解ですね。で、これのこの信仰の実践をお願いしているわけなんです。で、私たちキリスト者クリスチャンはですね、なんかこの許しとか映画とか小説とか、まあ、いろんな話を聞くと、まあ、なんと麗しいことかと美談として、まあこう受け入れられるわけですよね。許しという言葉いかに大事かということで、まあ、私もよく紹介しますよね。まあ、ニュースがあるとこう許すっていう話が出てくるとですね、紹介しますけれども、それとですね、自分自身に自分自身が当事者になったら話は別なわけですよ。許すっていう言葉はやっぱこう相当な葛藤と悩み、そして勇気を要する決断になるわけなんです。汚い仕事って言ったらちょっとねあれだけども、そういう中に入って、この生々しい現実の中にあって、それでもキリストが許してくださったように私は許しますよと。ここが十字架の道、イエス様の十字架の道。十字架の道もネックレスになるほど美談化されるわけですよね。しかし生々しいものであったわけですね、十字架の道。でそれを実践するという、まあ、これは特権に預かれるわけですよね。恵みに預かれるわけです。で、聖書には罰を受けるのが当然の身の人のために、許していただくために取り入る人々の例がいろいろ出てきます。まあ、取りなすっていう言葉、まあ、基本実はこれがそういう行為なんですね。敵対関係にある2者、あるいは損害を受けた人と加えた人の間にあるその緊張関係の中で仲裁をする、取り持つという言葉と言い換えることはできますね。で、取りなすことによって和解が生まれるわけですけれども、両者にこう大きな決断が必要です。被害者は許すという勇気ですけど、実は加害者もですね、許しを請うという勇気、許してもらったらその許しを受け入れるという勇気が必要です。これも意外に難しい。自分を責めた方が楽っていうこともありますから。しかしその和解というのはこういうものです。で、その間に立って加害者のために被害者に取り入れること、あるいは公正な裁判を下す裁判官の前で弁護することも、これも取りなしなわけなんです。で、私が聖書の中で思い出すのは、ヤコブの子息子であるユダがですね、弟のベニヤミンのために取りなしたことです。取りなした相手はヨセフです。もちろんその時はヨセフだと知らずに、エジプトのお代官様の前で取りなしてるんです。兄たちはユダも含めてヨセフを奴隷に売り渡したんですね。しかしヨセフは神によって引き上げられて、なんとファラオの側近にまでなるんです。で、世界に飢饉が来ます。で、そのこともヨセフが予告して、ファラオの夢を解き明かしてですね、で7年間の豊作とその後の7年間の飢饉があるから、豊作の間に備蓄をしなさいというアドバイスまでしたわけです。まあ、それでね、こう権力をファラオが与えたわけですけれども、あなたが治めなさいということで、で世界に飢饉が来た時に、カナンの地も飢饉があって、ヤコブがの家にも食料がなくなってきました。それで兄たちをヤコブが送りましたが、ベニヤミンは送らなかったんです。ヨセフを失っています。同じラケルの子供なんですね。ヨセフ、その後で生まれたのがベニヤミンで、ベニヤミンを産んだ後にラケルは死んでしまったわけですけれども、だからものすごい、英語だとオーバープロテクティブだけど、なんだ日本語で言うと過保護、過保護っていうとなんかね、ちょっと甘やかすって意味があるけど、もうこうベニヤミンについては過剰なほど守っちゃったわけですね。で、兄だけが行くわけです。で、兄はヨセフだと知らずにその場でひれ伏すんですが、ヨセフとしてはですね、兄がどうなってるかがわからないわけですよ。 でそれでベニヤミンのことについて問いただす。末の息だから本当にお前たちだけなのかって聞いたら、いや実は末の息子がいる。やっぱりお前たちはスパイだと、本当のこと言ってないじゃないかと、なんか隠してたなと。その末の子だから、お前たちが本当に真実だったら末の子を連れてくることによって真実だと、誠実な者たちだということが分かるだろうと、こう言ったんですね。で自分のことをあれだけのことをした兄たちが同じラケル、腹違いのその子ですよね。この、他はレアですからね。あとはほら奴隷の子、うん、でですから、ベニヤミンにどうするのかっていうのを見ることによって彼らを試したかったんですね。でそれで、戻ってきました。シメオンはね、この人質にしてですね、牢屋に入れたんですけれども、でそれで、帰ってって、でヤコブはに伝えたら、ヤコブは絶対にベニヤミンは手放さないと。でも食料が底を尽きてったんです。でそれでまた行きなさいとヤコブが言うんですけれども、何言ってるんですかと。ベニヤミン連れていかなかったら私たちは会えないんです彼に。でユダが説得したんです。その時に私が彼の保証人になりますと、こう言ったんですね。ここから取りなしが始まるんですよ。で、行きました。でベニヤミンを見た時にもうヨセフはですね、こう 隣か誰もいないところに行ってもうおいおい泣いてですね、で涙も拭いて戻っていって食事をして、で今度ですね、ヨセフはもうファイナルパンチですね、もうとんでもないこう策を練った。それはベニヤミンが自分の杯を盗んだっていうふうにさせたんです。まあ、この持ってったこの袋の中にですね、穀物の袋の中にこう突っ込んで、それで盗んだっていうことにしたわけですね。で兄たちは私たち全員奴隷になりましょうって言ったんだけど、いやそんなことないよと、罪を犯した者が奴隷になればいいって。そこでユダがね前に出てったんです。44章創世記の、開かなくていいですけども長いのでね、それ読んだらもうそればっかりになっちゃうので、けども今までの経緯をユダは話したんです。でヤコブにとってベニヤミンは自分の命そのものだと、父にとって。だからで事実もう白髪頭の私をこのまま死なせるのかっていうことを言ってるわけですね、ヤコブがね。だからもしベニヤミンが戻らなかったら父はそのまま死んでしまうと。でこれが一つ目で、二つ目は私は保証人になるっていうふうに約束したんですと。だから私が代わりにベニヤミンの代わりに奴隷となりますってこう言ったんです。そこでヨセフは我慢ができなくなりました。使いの者たちをみんな追い出して、兄たちまたベニヤミンだけにして、今まではエジプトの言葉を使ってたんですけども、それを変えてヘブル語で語りかけて、自分がヨセフであることを明かしたわけです。これが取りなしなんですね。ユダが敬っている父を取り上げて彼を悲しませてはいけないということを言って、そして彼自身が身代わりになるということで、ヨセフは心を動かされたんですね。そしてヨセフ自身が許したんです。それが45章の5節、創世記で、神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいましたと。ヨセフは長いことかけて一体何なのかということを神様っていうふうに言ってたと思いますが、今ここの取りなしによって明確に分かったのは、私が神によって使わされたんだ初めにと。彼らは売ったんだけど奴隷に、でもこの基金があることを神はあらかじめご存知で、そして神はこの悪をも用いてヤコブの家族を救うことをもう計画として立てておられたんだということです。でそれでしばらくの間、もうヤコブ結構長く生きてたんですね、このエジプトに下ってから。 十何年間生きて、で死んだ後にですね、あの父が死ぬとですね、まあ、この何が起こるかっつったら、まあ、権力闘争起こっちゃうわけですよ、ね、で何かって言ったら多分ヨセフ殺すだろうと、父がいたから、あのでそれでね、兄がもうな十何年も経ってるのに、20年近く経ってるのに、私たちはすべてあなたの奴隷となりますと、どうか殺すだけは。それでもヨセフは泣いてしまった。また何言ってるんですかって、何言ってるんですか、もう完全に許してたんですよ。でこう言いました、50章の20節で、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人々が生かされるためだったのです。だから悪いことなんですよ。それは兄がしたことは悪いことなんです。悪は悪なんですけれども、神が良きことのための計らいとしてくださったと。これが全く許しで、彼らに、その彼らだけじゃなくて、その子供たちもいますよね、たくさん。でそれに、優しくして全員を扶養するようにヨセフはしていたんですね。この取りなしと和解の話って何か似てませんか。イエス様です。イエス様は肉の兄弟であるユダヤ人によってローマに引き渡されたんです。しかしそれは神がご計画、計らいとしてくださって、その彼らの悪をですね、もうご計画に入れておられて、全ての人たちのための、全人類の罪のための身代わりにしてくださったわけなんです。そのことによって私たちが救われるためだったんですね。そのご計画があって、イエス様は彼らのことをお許しになっていた。どうか彼らを許してください。彼らは自分がしていることがわからないからですと。このようなことなんですね。さあ、そのユダとヨセフのこの取りなし、そしてこのヨセフ自身が許したということが、なんでこんなにも似通っているのかと。でこれはペテロがですね、第一の手紙の1章の11節でこう言ってるんですね。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証しした。だからイエス様は肉体を取って現れてまだいないですよ。だってこのヨセフの時代というのは1800年とかそんくらいですから、もっと後、まあ、その前後ですね。ですからもうずっとずっと前の話ですよ。しかし永遠の昔からおられたキリストは、御霊を通して彼らにご自身のことを明かしされたわけなんです。で神はですね、このような形で、キリストの許しと和解を、こう肉体を持っている生の私たちを通して実現するっていうか、そのこの目で見える形にしようとされるわけなんですよね。で私たちは賛美をします。イエス様の十字架ですねについて。でこれイエス様はイエス様で、いや今の私たちの人間関係や身近な人はまた別問題だというふうに、どうしてもね、こう分けて、なんかなんだけど、イエス様はそうさせないさせない。実はこのピレモンへの手紙を書いたパウロ自身がですね、もうこの和解を経験している人なんですね。11節を見ると、以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、このオネシモについてですよ、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますってこう言ってるんです。役に立たないっていうのは、だって奴隷なのに盗みを働いて逃げちゃってるわけですから役に立たない。でも今は役に立つと、つまり福音の働き人だとこう言って。でね、この役に立つという言葉、パウロはマルコに使ってるんです。第二テモテで、彼が2回目に牢獄、あのこのローマで牢獄、獄屋、あの獄屋に入れられている時にですね、マルコを連れてきてくださいとテモテに頼んでる。役に立つものだとそこで言ってるんです。同じことを言ってるんです。前は役に立たないものなんです。で実はこのピレモンへの手紙を書く時に見てください。ですね、24節見ると、私の同労者たち、マルコって出てます。これ同じマルコです。つまりもうローマで マルコいたんですよ。第1回目のローマでの獄屋にいる時にももうマルコいたんです。つまり完全に役に立つものになってるんですよ、もうここで。で、このマルコとパウロの間でいろいろあったのは、いわくつきって言ったらいいかな、いろいろあったの知ってますね、皆さんね。何かっていうと、1回目の選挙旅行でキプロス島にバルナバとパウロが行って、そのキプロス島から今のトルコですね、パンフィリアっていうんですけども、この地方ですね、この地中海に面した地方ですけど、そこに船で渡ってパンフィリアに着いたら、マルコついてきてたんだけど、音もしてたんだけど、エルサレムに戻っちゃったんですよ。もともとエルサレムの人なんですね、マルコって。お母さんの家で祈り会が開かれてるのが、この使徒の働きに出てますから。でそれがねあってね、でこの第1回目が終わって、もう過酷な宣教だったの皆さん覚えてますよね。パウロだってもう死んでいるとみなされたほど石打ちされたんですからね。でも逃げて逃げてって、イコニウムでもそうだしさ、もういろんなところで逃げて、でそれで戻った。でその後でアンティオキアの教会で、このなんか割礼を受けなければ救われないとかってね、異邦人に対して教えてた人いたから、決着つけるためにエルサレムに行って、でそれで決着ついたと。で戻ってきて、今度バルナバと共にまた行こうって言った。でもうバルナも意気投合して、こうでお供する人たち選ばなきゃいけないけど、マルコを選んだね。でバルナバってね、いとこなんですよ、親戚関係なんですよ、マルコと。だけど途中で脱落したものはいらねえとパウロが言った。やっぱりね、一番必要な時にね脱落するって、これ裏切りまでいかなくてもね、もう一番強烈つらいですよ。いらないと、信用ならぬと。それで激しい対立が起こっちゃったわけです。なんか人間模様あるあるじゃないですか、これね。こっち側はあれですよ、もうなんかちょっとね、血の関係があるからさ、そういうのも許せちゃうっていうのね。けどもこっち側も本当に純粋に厳密に働きを見たら、もう彼はもう役に立たないものだと、まあ、見なしたわけです。でもそのバルナバとパウロの間であれだけ一緒にやって苦楽を共にしたのに、これドンパチ行っちゃったんですよね。でそれで別々に動いてて、バルナバはキプロスの方にマルコを連れて行って、シラスという、エルサレムから来たこう非常に素晴らしいね兄弟をね、こうアンティオキアから一緒に行ったわけですね。でもどこかの時点でもマルコと和解してるんですね。でだからパウロがもうローマの旅ですね、この今皇帝ネロの前にいる時にはもうすでにマルコはいた。そして2回目に行った時にもマルコは役に立つものだって、もう完全に信頼を取り戻して、だからこういうキリストにある許しと和解っていうのは成り立っているので、パウロも分かるんですよ、このピレモンの気持ちが今ね、でそれでこう語っているわけなんですよ。でですね、やっぱりイエス様ってそういう生々しい私たちの人間関係の中の真ん中にいてくださる。イエス様があなた方がこれら私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことがは私にしたのですという有名な御言葉があります。でこのようにこのイエス様はこのようなことにおられるお方なんですね。おられるお方です。でピレモンについてね、この手紙を読むと非常に優れた人だっていうのが分かります。五節を見ると、あなたが主イエスに対して抱いていて全ての生徒たちに向けている愛と信頼について聞いているからですと。だから彼は愛と信頼を持っている人でした。イエス様に対して持っているだけじゃなくて、全ての生徒に対して愛の人だったんです。しかしですね、それは他の人に示せても自分の家の中で損害を与えた人はじゃあどうなのかって話ですよ、ね、こうよくある話だけども、こう多くの人をイエス様に導いた、まあ、伝道の賜物がある人がですね、肝心の家ではもう全然信じてないとかね、よくある話ですよね。でこれと似たようなこう葛藤ですか、 多くの人がに対して愛を示しているけれども、オネシモって聞いた途端にもう、葛藤が出てくると思いますよね。こう愛憎の念っていうかな、もう本当に辛いですよね。普通だったら殺すくらい怒る、うん、でしかもそれがですよ、自分が尊敬するパウロにのとこにいるわけです。でパウロの元で仕えてるんです。でこう読んでいくと分かるんだけど、ピレモン自身もパウロの伝道によって救われてるんです。だからそれだけ近い関係のある人のパウロよりによってなんですよ、ね、なんか遠くの話じゃなくて、よりによってパウロの元にいるんですよ。だからなんかオネシモから悪い話を私について聞いてんじゃねえかなとかさ、なんかいろんななんか よからなことかな考えるかもしれない。あと断ったらパウロから悪く見られるんじゃないかなとか。そこでね、パウロはね、まあ、彼自身を安心させるためにでも、うん、もあったし、あとはこのこう両者に対する絶大な信頼をです持ってるんです。だからオネシモに対しても持ってるし、もう主の恵みによってオネシモが立っているというのは明確にパウロにとっては見えるわけですね。そして ピレモンもやっぱりすごい信頼を寄せているわけですよ。だからすごい彼は愛に満ちた人だって。だからこの恵みさえはっきり言えば、オネシモは、オネシモじゃないや、ピレモンは受け入れてくれるだろうと。でそれで取りなしてるんですね。取りなしをしています。人間的なことで心を狭くすることがないようにしている。キリストが見ているように見ていくように、まあ、こう話を持ってってる、お願いをしてるんですね。でこのような形でキリストの御霊が働いています。パウロはオネシモのことを十節で獄中で産んだ我が子って言ってるんですよ。罪の中にいた人間なのに自分の子供として受け取ったんですよね。まあ、信仰によってですよこれね。イエス様も同じように罪の中にいる私たちをそご自分自身の罪としてですね、そして私たちを義と認められて、でこのご自分の友としてくださった、で神の子供としてくださった。で役に立つものっていうふうにオネシモのこと言ってますけれども、私たちも神の前で役に立たないもので、藁のように吹き飛ばされて火で焼かれても良い存在なのに、イエス様によって神の作品としてくださってます。でオネシモを迎え入れてくださいと嘆願してますが、キリストにあって私たちも神によって受け入れられたもの、本来捨てられたものですけれども受け入れられました。そして一番大きな言葉は18節ですが、もし私があなたに何か損害を与えたか負債を負っているなら、その請求は私にしてくださいと。パウロ身が肩代わりしてるんです。いくらか分かんないけども負債がね、あるいは損害が、これ相当の覚悟ですよね。イエス様どうですか。イエス様言われました、マルコの10章の45節で、人の子も使えられるためにでなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですということですね。こうやってキリストがこのパウロの取りなしの中に働いておられて、イエス様も同じように私たちにしてくださっているわけなんですよ。でここからですね、最後にお伝えしたいのは3つのチャレンジで、キリスト者がしなければいけないことを3つのチャレンジ。一つは取りなしておられる方がいるということを信じて受け入れるということです。これ簡単ですね。簡単ってのは変だけど、イエス様がしておられる、こう言ってますね。ヘブルの7章の25節に、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと。イエス様は天に昇られて大祭司として私たちのために取りなしをしておられるんです。 イエス様がまだ地上におられる時にペテロに対してサタンがあなたをふるいにかけたと、しかし信仰がなくならないように私が父に祈ったって、これ取りなしの祈りですよね。同じようにイエス様が父なる神に取りなしをしてくださっていることによって私たちは完全に救われてるんだって言ってるんですね。どうですか私たち、そんなねクリスチャン生活をね正直に見たらね、救われたけどまたね失われて地獄行きっていうのも、そんなのもいくらでもほじぐったら出てくるわけですよ。いや本当いつも思いますね私ね。でもイエス様取りなしておられるんです。取りなしてくださってるんです。で完全に救うっていうふうにしてくださってるんです。もともと完全に救うような十字架にかかっておられるんですけども、そのことをゆえにですね、父なる神に取りなしてくださっておられるんですよね。でこれが一つ目です。で皆さんもこれを受け入れてください。つまり自分の罪はについてそのままにしてないでくださいということです。で二つ目は今度は許すものになりましょう。これ許すものです。マタイの6章の12節、私たちの負い目を許してください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと。でこれが本当に生々しい人間生活の中では難しいわけですね。許しというのはいつも話してますが、許しとは違うんですってね、日本語で言うとわけわからないんですが、漢字が2つあります。で日本語で例えば字幕が出てくるときテレビとかでも間違って出てきてます。許可の方の許すじゃないんです。赦免の方の許すなんです。でこれは違くて、罪をそのままにするということでは許しはないんですね。なので全く悔い改めていないものをそのままにしておきなさいってことじゃないんですよ。許しというのはこの正義と別なんだっていうことではないんですね。意味わかりますか？正義はあるんですよ。正義はあるんです。その人の罪は裁かれなければいけないんです。これ例えばね、アメリカだとクリスチャンが多いのでよくあるこのストーリーで事実たくさん起こってるんですけれども、とてつもない罪を犯した人、例えば殺人の罪ですね。例えば具体的には白人の女性の警官が、こう誰か犯人がいるっていうことで通報を受けて行ったらですね、そこでアイスクリーム食べてテレビ見てる黒人の人がいたんですよ。そして間違った部屋行っちゃってた。確かめませんバーンと言って殺しちゃったんですよ。で彼はもうバリバリクリスチャンだったんです。でその家族もバリバリクリスチャンなんです。で弟が出てきて I forgive you、 私はあなたを許します。で Can I hug、抱きしめていいですかって。で被告席まで行って、でだから裁判官に許可取って被告席で抱いて、裁判官もクリスチャンだったんです裁判官は聖書を開けて、自分のいつも使ってる聖書を開けて、ここ読んだらいいよってね、こう。でも裁きはあるんです。裁きはあって正義はあるんです。でそのことをお母さんはお母さんもクリスチャンですよ、これは間違わないでほしいと。正義はちゃんと満たされなければいけない、つまり彼女はちゃんと罪を償わなきゃいけないわけなんですよね。でこうやって許しっていうのは成り立っている。だから皆さんも何かひどいことをされた人が全くその自分が加害何か悪いことをしてるってもう考えてもいないぐらい悔い改めてないっていうのはもうザラですよね。被害を受けてる人ってのは覚えてますけど、加害被害を与えた人っていうのは悪いことしたっていう人はですね、その自分が悪いことしたっていう意識さえない場合が多いですよ。これが大変、これが大変です。でもこれは祈ってて回答絶対回はないんですけども、本当に心の中で祈って祈って許しを実践して、許しを宣言して決めてって、だからといってその罪が悪じゃないっていうことを言ってるんじゃ全然ないんですよ。そのままにしていいって話じゃないんですよ。一番の許しはその人が悔い改めて全部をもう許すってことですよね。 だから声を出すっていうのはこれ正義としていいわけですね。声出しちゃダメだとかって封印するなと言ってるわけではないんです。ちなみに今もうこれ言うとね、なんか頭の中世の中になっちゃうんだけど、ジャニーズ事務所のね、あれ問題、あれ発覚したきっかけになった人って、実名告発した人の1番目と2番目、特に2番目の人はバリバリクリスチャンです。1番目の人も多分でも少なくとも親の影響を強く受けているクリスチャン家庭の人です。特に1番の人はもの許し、愛が全てだっていう歌を作って、そのこのことのことを経験してですね、愛が全てだっていう、で本も出してますね。でジャニー北川に対して、もし彼が生きてたら、あの強なんかそういうその更生することができるように施設に行くように説得する、あいつを殺したいって言わないんですよ、でも隠すことはできないって言って話したんです。真実を語らなきゃいけない、いつまでも嘘で生きられないっていう、まあ、たくさん語ること多いんですけれども、許しって大きなテーマですね。絶対から出ないです。でもこれ許すように私たちは召されています。なぜか、何ですか、イエス様が許してくださったから。イエス様も生々しい罪、その私たちの罪をそんな解決簡単にできるものじゃないですよ。でそれをお許しになってくださった。でこれが2つ目で、ここまではよく聞く話だと思うんですよ、ですね、で特に2番目ね、これよく聞く話。3番目をね、これ皆さんにチャレンジ与えたいんです。それがね、取りなすってことです。取りなすです。とりあえず祈りで取りなすっていうのもそうなんですけど、実際的な問題において平和を作るものは何ですか。幸いですとイエス様言われました。その人は神の子供と呼ばれますと。平和を作る、だから敵対関係にある間にあって、相手側に対して、その特にこの加害被害関係のある人に対してですね、加害への被害を受けた人に対して、この加害の人この取り持つっていうですね、でこれがあんまり語られないことなんですね。けれどもパウロを行ってるんです。でイエス様も行われた方なんです。でないと成り立たないわけですよ。いやそんなことしなくていいんじゃないの、これ悪いことやってんだから。そんなこと言ったら俺たち地獄行き、全員地獄行き。今私たちが恵みによって、そして神の御国に入れられることが分かってるっていうのは、これイエス様の取りなしの働きで、値しないのにやってくださったんです。やってくださってるんです。そして今もで関係修復のために誰かが前に立って取り持つ働きをしていく必要があって、でいろんなことに言えるんですけど、特に敵対までいかなくても、なんかこうなんていうかな、集まらないとかね、交わりがないとか、疎遠であるとか、でそういうことについてもですね、平和っていうのは何かっていうと、交わってることが平和なんですね。何争ってギャーギャーギャーギャー言ってないっていうのは平和じゃないんですよ。有名なマザー・テレサの言葉、愛の逆は何ですか、憎しみってなるでしょ、普通違うんだっていうんですよ。たまたま愛憎の念ってあるでしょ、関心があるから憎しむんですよ、けども愛の反対何かって言って無関心だって、こういう無関心が愛の反対で、僕これは結構同意しますね。でそういうのも平和な、特に何も起こってない、けれどもキリストの平和とはかけ離れている、交わりがない、そういう時に自ら働きかけて、そして、この作っていくっていうのはですね、ある牧師さんが言ったんですけど、踏みつけられる平和の架け橋っていう言葉、かっこいいじゃないですか。平和の架け橋になる、まあそんな団体ありますよね、ブリティスポーピースとかでも言っちゃったけどあとは他にも架け橋っていう言葉がクリスチャンのね、団体とかそういうのによく使われる。で、こういうふうに言った牧師さんがいます。橋だから、こっちの橋じゃないですよ、こっちの橋ね、ブリッジね、橋だから踏みつけられますよって言ったの。どっちからが側からも文句言われて批判されて、中途半端だから、ね、さっきのブリッジ・ポピースの場合だったら、このクリスチャン側からもユダヤ人側からも言われるわけですよ、どっちからか。だってこの平和がもともとないところに平和作ろうとして、取り持つ、 わけなんですよね。でもこれもね、私たちに召されてるんです。あまり語られない内容ですよね。けれどもパウロがやってるように私たちもやっていけたらなと。でこれをね、まあ、例えばお昼の時間とか、あと午後ですね、分かち合いの時にぜひね、ディスカッションで話していきましょう。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に素晴らしいお働きをしてくださっていることを感謝します。この全てが和解と平和、このイエス様が十字架につけられたのは万物と神ご自身との和解もありますし、全てがその一つになるに向かっている、このことを私たちは覚えます。それを私たちは、この先んじて召された者たちであることを覚えます。イエス様に倣って本当にこの和解の働きを使者として、この使わされているということを、覚えて、どのように実践していけばよいのか知恵をお与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。